夢のかけらを集めに行こう。希望
知りたい相手の気持ち。
こんにちは、ゆっきーです。
こんにちは、篠崎です。
知りたい相手の気持ちでは、日頃みんなが疑問に思っている男女の気持ちの違いについて二人でトークしていきます。
男女の心理学で有名な心理コーディネーターの小田隼人先生が監修です。
今回のテーマは
伝えすぎに要注意。
例の仕事だけど価格が高いので見積もりをやり直してちょうだい。その際には A と C については要件を削っていいから。
はい。
それからマーケティングのやり方がどうも良くなさそうなので、顧客バリューをもう少し意識する感じにしてね。じゃあお願いね。
部下の人はどうやら理解できない指示を受けてしまったようです。
ビジネスの世界では女性が上司になることも当たり前になってきました。とはいえまだまだ女性上司は少ない状況。そんな中で出世する人はかなりできる女性が多いです。しかしできる女性上司のはずなのに、指示を出してもなぜか部下が思った通りに動かない、こんなことはよくあります。
しかしその部下は別に能力が足りないわけではない。部下からすると上司の指示がコロコロ変わるとか、上司の指示の意味がわからないということになっています。なぜこんな意識の食い違いが起きるのでしょうか。
能力の高い女性によくある弱点があります。それは脳の回転に言葉がついていかないというものです。
どういうことですか。
はい、女性は基本的にいろいろなことに気が回ります。あれをしたら良くない、これを追加したら効果的など、一つのことを考えるにも様々な付加情報が増えていきます。その付加情報なのですが、できる女性は話すより思いつく方が早いので、前提などを省略して伝えてしまいます。そして最終的には、あれをやって、これは注意ね、それも追加で、というように部下にとって意味がわからない作業指示をしてしまうのです。
なるほど。
ですので女性の皆さん、思いついたことを全部は伝えないということを心がけると男性の部下に言うことが伝わりやすくなりますよ。
普通の人の仕事の設計図はある程度大雑把で、やってるうちに細かくしていくもの。女性上司は大雑把仕事の設計図を部下に伝えるようにするといいんですね。
そうですね。最初からたくさんの情報を伝えようとして肝心の部分まで伝わらなくなってしまっては意味がありません。伝えるよりもフォローに回る、この方がうまくいくことを理解して、少ない分かりやすい情報で伝えるようにしていってください。
自分のできることは人のできることではありません。このことを忘れずに言えばきっと話は伝わりやすくなりますよ。
さあ今回の気持ち、
要点を絞ろう。
じゃあチャラリオくん、まず、スーパーに行って、じゃがいもと、人参と、レンコンと、いちごと、スイコと、スイカと、梨と、あと何がいいかな、タケノコの砂糖を買ってきて、あ、それから道の途中に、アイスクリーム屋さんがあるから、そこで、キャラメルアイスとストロベリーを買って、それからですね、掃除もしてほしいんだよね。屋根拭いといて。起きなさい、チャラリオ。うさぎの小部屋。さあ、今回もメールをご紹介してまいりましょう。
はいよ。
じゃあまずはびっくりしたことから。
びっくりしたこと。
はい。こんばんは、篠崎さん。相葉さん、私だった。ラジオネーム三平方の定理です。
三平方の定理って懐かしい。
なんだっけ、
わかんない。
あ、そうですか。
はい。
じゃあ懐かしいとか言うな。
いや、聞いたのが懐かしいなと思って。
あ、そう、はい、はい、最近びっくりことに投稿します。
うん。
僕は今高校生なのですが、最近学校でお腹が痛くなったのでトイレに入りました。
はいはい。
そこに何か黒く光る物体があって、ゴミなのかなと思って近づいてみたら、その黒い物体が自分の顔にブーンと飛んできました。
うん。
顔に黒いゴキブリがついたので大声で叫んでいたら、先生が入ってきて大騒ぎになりました。
あ、
もう二度と学校のトイレに行きたくないです。こんなことで大丈夫でしょうか、とのことです。
はい、ありがとうございます。
こんなことで大丈夫
ですよ。大丈夫ですよ、産業のテリーさん。
超びっくりですよね。
これはびっくりだね。
もう絶対入りたくないトイレ。
いやもう
学校のトイレ、
ね、
行けなくなるよ。ていうか、学校のトイレの底のトイレに絶対行きたくない。
そうだね、本当にそうだと思う。
だってなんでさ、顔めがけて飛んでくるんだろうね。
そう、なんでさ、あの子たちはさ、うん、顔めがけて飛んでくるんだろうね。
ね、なんか仲間とか思うの。
いやいやいやいやいやいやいやいやいや、
なんでだろう、
なんでだろうね、わかんないね、こればっかりは。
ねえ、だって黒く光る豚あった瞬間、私開けた瞬間閉めるドアに向こうに出しちゃったらガチャパタンなかったことです。
そうだね、そうだね、
なかったことにして、うん、あのお母さんを起こしに行く。やつが出ました、やつが出ました。
お母さんは大丈夫なの。お母さんも大丈夫じゃないんでしょ。
大丈夫じゃない。
そう、母娘どうすんの。
あの、そして母が頑張るか、うん、弟が頑張るか。
あ、弟が出てくるんだ。
うん、ね、そのまま消えるか。
そうか、まあ、うちは俺一人なんで、うんうん、もう出たら自分で頑張るしかないですね。
あ、戦いますか。
戦いますね。
お、何で戦いますか。
うちは新聞紙と殺虫スプレー、
うん、殺虫スプレーで、うん、こうかけてる最中にチャラ色目がけてバーンって飛んでくるんじゃないですか。
いやね、あの飛んでくるのは本当に脅威だよ。
ねえ、なんで飛ぶんだろうね。
知らない、
まだ飛ばなければいいと思うけど。
そうなんだよね、
彼らは飛び始めるんだよ
ね。なぜ飛ぶんだよ。
なぜ羽を持ってしまったのか。
そうだ ね、そもそもなんでこんなに根本的に、なんだろう、嫌がるんだろうね。だって好きな人いないじゃない。
うん、いない。
でしょ、
う
ん、なんかあったのかね。
なんかいる場所が問題なんじゃない、ね、
あ、
もっと爽やかな場所にいればよかった。
例えば、
え、なんか森林とかさ。
森林か、なるほど、うん、
っていうか、あんな大きいものが家の中に入ってくるからきっと嫌われるんだよ。
あ、そうだね、うん、
だと思う。は
い、まあ確かに。
だってカブトムシって、あの田舎じゃなければお家入ってこないじゃん。
うちこの間近所にカブトムシに行ってた。
どお家の中入ってきた。
お家の中に入って
こないじゃん。
うちの中には野良猫が入ってきた。
本当、うん、乗っ取られたんじゃない、家。
いや、ちょっとお互いびっくりした。
本当、あれ、チャラリロ住んでたみたいな感じでしょ。
猫にチャラリロは浸透してないだろ。
あ、チャラリロくん住んでたんだ。あ、今あれでしょ、猫に殻を飼われているって感じでしょ。
あ、俺が、うん、俺は今あれだ、鈴をつけられてる的なことか。
そうそう、あの家主が猫で、
あ、なんかそういうこと
チャラリロくん住まわせてもらってるみたいな。
なるほどね。なるほどね。
そっか、とうとう飼いチャラリロになりましたね。元気に生きてってほしいものです。
どういうことだよ。
さあ次参りましょう。
次行こう、次行こう、
はいはい、普通のお便り、うん、ゾータです。
はい、
ユッキーさん、チャラリロさん、こんにちは。そしてはじめまして、松松スコフィールドと言います。
松松スコフィールドさん、
はい、はい、27歳男性です。ありがとうございます。
ありがとうございます。
私は、1年くらい前からジムでランニングしながら聞いていました。
あら、
ユッキーさんとチャラさん2人のトークがいつも面白く、うん、走りながら笑わせてもらっています。
大丈夫、
腹筋鍛えられるのかな。
すごいね、
走るとね、うん、ところでお二人の会話を聞くにつれ、私なりにお二人の容姿や体格など勝手にイメージしていました。
はいはい、はい、
面白いですね。声だけですから ね、
そうだね、
声と喋るだけでの勝手のイメージですね、
うんうん、でどんなイメージだったの。
ラジオの会話から、うん、私はユッキーさんのイメージを若くて明るく背が高い可愛い女性とし、お、背が高い、
背が高いのはまあちょっと違うかもしれないけど。
そうですね、まあ、うん、
でもあとは大概合ってるね。
なんか高くもない感じですが、
うん、はいはい、う
ん、とし、チャラリロさんのイメージを、ここからが問題です、はい、重大です、
はい、
小太りで背が低い中年っぽい男性とイメージしていました。
おーおーおーお
ー、そんなイメージの中、うん、実際にインターネットで顔写真を見てびっくりしました。ユッキーさんはイメージ通りだったのですが、うん、チャラリロさん爽やか好青年じゃないですか。
失礼な。
私の想像では芸人の出川さんみたいなイメージでした。
あ、出川哲朗さんね、うん、はいはいはいはい、はい、
ユッキーさんとの会話では明らかにいじられキャラだったので、そんな容姿を想像していただけにすごく驚きました。これからはただ単にチャラいキャラじゃなく、爽やかチャラチャライケメンキャラでアピールをお願いしますとのことです。
はい、ありがとうございます。
逆にこうなればいいんじゃないの、こっちの小太りで背が低くて中年っぽい男性に。
そうかそうか、みんなの要望に
応えてそっちに近づいて。
なんでじゃ、
今日からあの丼三杯とか食べ始めて背 線を低くする。
線はでもそんな高くないんですよね、僕も。男性としては多分168.5 くらいだから、多分そんなに決して高くはないんですけど。
じゃあまずどんぶり飯から。
ね、それさ、写真をさすり替えるっていう方法はないの？
リアルに、リアルにそっちにだっていこうよ。
まあ確かにあのインターネットのプロフィール写真はだいぶ修正が入ってますから。
そうなんですか。
科学技術の推移を消して、
じゃあ逆に伸ばせばいいじゃないですか。あの横身にビヨーンってビヨーンって伸ばせばいいんじゃない？
人じゃなくなるでしょ。そうしたら
チャラリオという物体になっていけばいいんじゃないでしょうか。いいか、もう爽や、じゃあいいです、じゃあ爽やかチャラチャライケメンキャラで今からなっていけばいいじゃないですか。
爽やかチャラチャライケメンキャラってなんか毎回チャレンジして大失敗大やけどした気がする。
本当なりなよ、爽やかチャラチャライケメンキャラ。
爽やかチャラチャ
ライケメンキャラ、篠君が考える爽やかチャラチャライケメンキャラってどんな感じなの？
なんか、うん、あ、なんだろう、日焼けすげーしてて
外見からなんだ。
外見からって外見の話でしょ、うん、日焼けしててすげーロン毛で、
うん、
金髪でみたいな、そんな
に金髪今時いらっしゃるかしら。
いないと思う、いないと思う。だからそんな感じなのかな。
爽やかだけどチャラチャラなイケメンなんでしょ。爽やか、
爽やかでチャラチャラ、
今は爽やかとかいいよね。
あー、そうだね、うん、チャラ。でもチャラキャラだとほら、オリエンタルラジオの藤森さんとかさ、うん、
あ
はそんなイメージじゃない、
うん、
でもでもそういうのとちょっと違う気がするんだよね。
じゃあやっぱり出川さんイメージでいくべきだよ
それはね、あのね、俺に失礼の前に出川さんに失礼だからね、きっと。
出川さんでもいいキャラさんいると思いますよ。
素敵な芸人さんですけど、
うん、
この話から出川さんが出てくること自体が出川さんにきっと失礼だと思うんだよね、俺は。
そう、
うん、
まあ篠崎くんね、はい、まあ、そういうキャラとしてこれが生きていくっていうね。
どういうキャラ結局今
結局あれでしょ、小太りで背が低い中年っぽい男性っていうイメージで生きていくっていう。
どうしたらいいんだろう、そこに行けばいいのかな。じゃあ、
まあ今まで通りでだとこのイメージってことなんでしょ。今まで通りでいいってことなんだよ。
そういうことか。
よかったね
すげえ、なんか騙されてる考えだけど、まあいいや、そういうことにしとこう。
はい、
さあ、そういうことしときます。これからもじゃあ小太り中年、
中年っぽい男性、中年じゃないよ、中年っぽい男性ですからね、はい、
背が低くてね、
はい、
こうイメージしてい
こういじられて、あのいじられることが美味しいと思って生きていく方ですね
思ってね
そうなの、
別に美味しいとは思って
ない。え、美味しいと思っていかなきゃダメだよ。それが芸人魂ってやつじゃないか。
芸人じゃない、芸人ではないんですけど私
ね、
はい、
分かりました、
聞いてます、はい、
はい、まあ、決意新たになりましたということで、これからも頑張って生きていってほしいなと思います。
はいはい、
さあ、この番組では皆様のメールをお待ちしています。
はい、お待ちしてます。
まずは普通のお便り、普通お便り、
うん、
ユッキーへの愛のメール、
はい、
あなたのチャラい予想はどんな像ですか、ぜひ教えてねというメール。
聞いてみたい、
ねえ、うん、どんなイメージなんだろう。
みんな同じだしね、でもね
みんな来たらどうする、小太りですが
写真は犯罪だとか言われてるの
あれはすり替えなんじゃないかっていう、ね、
まあまあだいぶ修正入ってるからね。
そうなんですか、
はい、修正はもう修正しかかけてないから、
事実修正しちゃったら、
事実修正あ、
本物を修正しちゃ
った、写真じゃなくて
リアル修正、
リアルにしてそれを抜ければいいのか、
うん、
もうちょっと簡単な方法があるはずだ考えてみよう。
本当じゃあもうどんぶり3杯だよまあまあぜひ教えてください。
はい、
はい、そしてただいま募集しているメールテーマはこちら、
はい、びっくりしたことは何ですか。
そしてもう一つは
最近買ったものを教えてください。
はい、うん、ぜひぜひこちら教えてください。
お願いします。
そして、うん、ラジオネームをつけてください。
はいはいはい、
こちら私、ラジオネームがないから投稿できないというそこのあなた、
うん、
私たちがラジオネームをつけしています。その際にあなたの特徴を3つから4つ書いて送ってきてください。
はい、
ついに沿ったようなお名前つけております。す、
う、
べ、
ん、
てのメールの宛先は m@kimo.jp m@kimo.jp です。
はい、できました。
番組の、リスナーの証五円玉ストラップもぜひぜひつけてアピールしててくださいませ。
よろしく
ね。というわけでお相手は相葉由紀子と
篠崎大輝でした。
それではまた水曜日に
バイバイ。
ここでお知らせです。知りたい相手の気持ちの特別版を配信してます。内容は
美人なのにモテない女性がいるわけ、そこから見えてくるモテ理論を解説、
そしてうさぎの小部屋の特別版、
うさぎの大部屋篠崎の逆襲、俺褒められるの巻、 今回ここぞとばかりに私褒めていただきました。その数なんと10個。
10個考えるの大変でした。
そうなの。
この特別版を聞きたい方は知りたい相手の気持ちのブログにアクセス。100円で発売中です。
缶ジュースより安いなんて。